Radio Labirintos. この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは、武田義文です。ラジオラビリントス、今日は、6月ももう間もなく終わる、梅雨に入っている、まあ水の中になんかしっぽりとこう京都中が浸かってるような、そういうちょっと今日も蒸し暑いんですけれども、そういう季節になりました。でこれはまあ水と京都っていうのは長い太古には京都は湖だったというふうにも言われているような、まあいわば水盤の上にこう都市が建設されたというような、そういう場所だと言っていいんじゃないでしょうかね。で、今日はねちょっとそんな話ではなくて、ちょっと夢をね実は今朝見まして、僕がね、10代の10おそらくね14、5かな、あるいは15、6そんなあたりかな、中学校のまあ2年生とか3年生とか、そういう夢の中でね、そのはっきりそのことが出てくるんですが、実はなぜか僕はもうその年齢ではなく、もっと年を経てるんですけれども、その母親がね出てくるんだけど、僕の、まだ今もう健在なんですが、その母親がね、若かりし頃、彼女は多分まだ30代とかっていう頃でしょうかね、そういう母親が出てきて、で不思議なことに僕と知らない家なんですけど、僕の家らしい、でお風呂があって、そのお風呂から母親が出てくるんですね。でその窓の外に庭が少しあって、庭の生垣の垣根のですね、外側に、どうもその中学校の 4,5 年生ってところかな、男女が、10人ほどこう何かその場所にいるんです。で僕はなぜかそれが中学校のそのくらいの年齢だってすぐに直感して、いや僕もあのくらいの年の頃があったよねとか言って母親に語ってるんですが、とてもこう鮮明な不思議な夢だったんで、ちょっとこの忘れないうちにこのことをちょっとね今朝の出来事なので語っておきたいと思って、でこれがまた偶然なんだけど、僕が現実に、16くらいだと思いますの頃に、初めて手に入れた京都に古いっていうか、その頃からある小さな非常に優れたセレクション の本屋さんが寺町二条にありまして、三月書房といいますけど、その本屋に入って僕が物色した初めて見た本なんですけど、その時にその入手して買った一つはアンドレ・ブルトンという前にもお話していると思いますが、シュレアスム運動の首謀者というか中心人物なんですが、そのブルトンが亡くなった翌年に、本の手帳っていう月刊誌なんですが、薄いその普通文系の雑誌ですが、それをまあ手に入れるんですが、その前後に、まあ前後ってのはそう前はないな、その少し後に僕が手に入れた、本です。これは夢、タイトルが、ね、夢ってついてますが、夢の宇宙史っていう本で、渋沢達彦っていうね、まあ僕は若い頃から敬愛する、まあ物書きなんですが、この人もフランス文学を中心にしてきた人で、まあ有名なのはマルキドサドの翻訳なんかで有名ですけれども、まあ実はそのサドを読む前に僕はその渋沢達彦、この人 の名前を知ったのは先ほど言ったアンドレ・ブルトンの追悼号に、ブルトンについて寄稿されていた、その、僕の知らない名前ばかりですけど、その中のお一人にちょっと変わった名前ですよね。渋いっていう字に三水辺の沢ですよね。辰はドラゴン、彦ですね。渋沢辰彦という人です。でこの人の夢の宇宙史、これは実は、横にですねカタカナで、これをこの夢の宇宙史というのはその何語か分かりませんでしたけどくっついてる。これはまたかっこいいなと思ったわけです。意味も分からずに、まあ大体は想像がつくんで、コスモグラフィアファンタスティカっていうカタカナでの表記ですけど、こういうものがついていて、パラパラっとすると夢の、つまりまさにこう夢を見る夢の宇宙史、これ宇宙史なんだということなんですけども、M.C. エッシャーという画家のですね描いてるその不思議な図版というか絵が、表紙と裏表紙はひっくり返ったネガがポジになった状態で写っている、これ人の顔がですねちょうどうまいナイフの使い方をするとリンゴを切れずにこう皮をぐるぐるとこう螺旋形にこう巻いて取ると、剥いて取るというようなことができるわけで、これそれと同じ原理で、人の顔がですね中は空洞で、その表皮だけ、顔の表面だけですよね、これがリンゴの皮みたいにこう剥けていて、ちょっとこの剥いた後ず何て言いますかね、この伸びて、隙間ができますよね。その隙間の中は空隙っていうか空っぽで宇宙なんで、その顔の周りを、惑星がこう浮遊して飛んでいるっていうね、そういう奇妙な絵なんですけど、これが表紙を飾っていて、でこのパラパラとこの、美術出版社ってところの美術選書っていう中の一冊に加えられた ものです。でこの渋沢辰彦という人は1928年、ちょっと今調べて出てきたんですけどの生まれです。5月8日で、1928年ということはですね昭和3年の生まれっていうことで、これもちょっと驚いてるんだけど、おそらく僕の母親昭和3年生まれのはずなんですよ。ですから渋沢さんがまだ健在であれば僕の母と同じように、こうして、元気とは言えませんけれどもこの世に存在しているわけなんですが、渋沢さんは惜しくもですね1987年の8月5日に、亡くなるわけです。で、その調べたのによれば59歳という若さで、僕なんかから言わせるとやっぱり 50代っていうのはやっぱり若いなと思うんだけど、どこからその年を見るかによって随分異なるので、僕の見方が正しいってわけじゃなくて、僕の立ち位置から見るとっていうだけのことですけれども、最晩年には実は高岡新の航海記っていう小説をですね物をされるわけですけれども、それはねこの空海の少し後ですけれども、平安期の、実際にあった高岡親王という人が、航海記っていうのは船に乗っていく話です。東へ渡り、それからさらに、南の、船で渡って、 やがてはインドを目指していたんだと思うんですけど、その、まあ、そういう、幻想、ある意味で幻想小説と言っていいわけですけども、あの、うん、その、まあ説話文学というか交渉文学とも言うんだけど、そういうものの一つにはですね、変ってつくんですね。変っていうのはあの変化の変です。これちょっと変だなっていうあの変ですけど、この変というのは例えば地獄変って言って、地獄に変、まあ、地獄は変なんでしょうけども、実はこの使い方の変っていうのはね、あの今我々使ってる変わってるっていう意味ではなく、まあもちろん全然違うわけではないんだけれども、あの珍しい、あのこの世にありえないだろうっていう物語、こういうものをね、大体ね、仏教やいろんなあのそういうね変わったものしかね、大体もともとね物語にはしなかったんですね。そういう意味で言えば説話文学っていうか、そのそこで伝えられてきているものは、まあおおむねなんとか変というふうに呼んでいいわけ。まあちょっとすいません、これ脱線で、今日はね渋沢達彦のことを語りたい。それであのこの後ちょっと、一冊この夢の宇宙史を中心に語る予定ですけど、ちょっとねここでね面白い、僕はあのもともと気に入って、聞くんですが、チベットの鐘の音なんです。これを今からちょっとね聞いてもらいます。しかしこういうものを想像しようとするのはと考え込んだエワルド教はつぶやいた。どうも神様を試みるように思われますね。ですから私もぜひとは申さなかったのです、とエジソンは低い声で極めてあっさりと答えた。ビリエド・リラダン著、未来のイブ、ビリエド・リラダンという人が書いた未来のイブっていう、テキスト、物語の中の一節をこの渋沢達彦は、この夢の宇宙史の最初のページにですね引用しているわけです。このこれなんだか、まあ、唐突なんであのお分かりになりにくいと思うんだけれども、この神のね、神様のっていうのは、まあ、いわゆるあの世界を作った創造主であるというふうに、まあ、言われているわけですが、その神様のような真似事をね、やるっていう話なんですよ。これはあのそれが19世紀の終わりの、 あの発明王のエジソンが、まあ、登場してですね、エジソンが答えてるわけですね。ですからこのここで言ってることは何かっていうと、神の真似をする猿だっていうことはね、まあ人間はですよ、あるいはもうちょっと言うと芸術家はあの猿、神の真似事をする猿のようなものだということを、まあ比喩的に言ってるわけなんですけれども、結局ね、あの命を生み出す、作り出すこの神の栄誉を、まあ、なぞって人間が、実は現在の科学はそういうことをバイオでもっていろいろあの発展させてるわけですけれども、まあ、そういう、まあ、この本が書かれた当時っていうのはですね、ちょっと待ってください、この本自体はね、1964年に出てます。ですから、それ以前にこういう、さまざまな文章、この、書かれてるわけですけれども、ちょっと目次をね、少しご紹介しようかな。まずね、これはね、つまりね、 小説でも何でもなくてね、まあ博覧狂気なね、ヨーロッパのを中心とする古代ヨーロッパの、特に中世と言ってもいいかな、のヨーロッパについてのあらゆる外博な知識をね散りばめた、しかも錬金術や占星術やありとあらゆる魔術的な、そういう図版もそうなんですけども、そういうものは散りばめられた宇宙神になってるわけです。目次ちょっと読みます。玩具について。玩具ってのはもてはやす遊ぶ道具ってこと、おもちゃっていうふうに訳されますよね。おもちゃです。おもちゃについて。それから天使について。誰も最近天使なんてことは言わないかもしれない。あるいはゲームとかでは流行ってるかもしれない。アンドロギヌスについて。このアンドロギヌスっていう言葉をご存じない方もおられるかもしれないんだけど、両性具有者っていうふうに訳される。両性ってのは男と女の性です。このが2つ、両性を具有する、つまり備えてるってことですね。だから男でもあり女でもあるっていう、具体的に言うと男の性器と女性器が一個の人間の体にくっついてるというふうに考えていいわけで、まあもうちょっと後で説明しますが、世界の終わりについて。それからですね、小さい章としてはホムンクルスについて。このホムンクルスってのはね、人造人間。これ僕は昔やっぱり10代で読んだゲーテのファウストの中に出てきたと思いますが、このホムンクルスっていうね、人間がこう水をやって育てるような、植物を育てるようにして生み出していく小人っていうか、ちっちゃな人間の小型バージョンなんですけども、まあそういう神以外に命を作ってはいけないのを人間がまあ真似たっていうような話なんです。これが先ほどちょっと引用したことに大きくつながってます。それからグスタフ・マイリンクのゴーレムについて。それからですね、アレクサンドロ・レイヤー時代について。怪物について。貝殻について。球形について。球形ってのはボールですね、丸いものです。中世のエロティシズムについてと、まあこういう極めて刺激的な現代社会のあんまりどことも接することのないような、ものに深く深く、周佐達彦は、その当時、その当時っていうのはさっき申しましたように、この本が1964年の刊行ですから、おそらく1950年代やもっと前からでしょうね。その周佐達彦の、物色してきた、つまり読み漁ってきた、書物はヨーロッパの中世が中心なんでしょうけど、あるいは近世の、こういう、どちらかというと怪しい、そういう本をね、随分こう読み重ねてきた人なんだろうということがわかるわけです。そしてこの本の、表紙をめくって、その見返しのところですね、扉の。ここにね、短く一行、これがこの本の一番最初に書かれている一行なんです。我が窓の先達。窓って悪魔の道って書きますけれども、我が窓の先達、稲垣たる星に捧ぐというふうに、この本の全体をこの稲垣たる星という、作家に、捧げているわけですね。しかもこれが我が魔道ということですから、このただね、いわゆる その殺人鬼や悪魔ではないですよ、このそういう意味ではないんですけれども、そのうん、このまあね、なかなか難しいんですが、この魔導の選択っていうふうに、これね実に尊敬を込めて渋沢辰彦は稲垣太郎氏に、のことを言ってるわけです。んでこのねどこかにも出てくると思うんですが、今僕見つけることはすぐ無理だけど、その稲垣太郎という人は昭和のまあもともとは神戸兵庫県の生まれだと思いますが、そのモダニストですね、もともとはね大変なそういう洒落た人です。でこの人の言語感覚っていうのは非常に軽やかで洒落た、晩年まで、少年のような、そういう感じの文体なんですけれども、そのまあいわゆる決してその難しい重いものをそのようには語らないで、少年のが扱う遊ぶ、まさに先ほど玩具と言いましたけど、おもちゃのように宇宙を捉えたり物理学を捉えたり、世界を掌握捉えてる、そういう選択なわけですね。でこの稲垣太郎さんよりもさらに古い時代に、これは和歌山県に来た水方熊楠という人がいるんですが、この水方熊楠という人もまた大変な、このおそらく渋沢辰彦のこの魔導の選択の選択と言ってもいいかな、我が国における、明治から明治生まれだったと思いますが、初期に生まれて、彼もとんでもない和歌山県の奇才というか、とんでもない能力を持っていて、それで彼の語学力も非常に優れていて、で彼は単身で、アメリカへ渡り、アメリカから今度は、イギリスロンドンへ渡って、ロンドンの大英図書館で勤務をしたのかな、ともかく膨大な英文の図書を、読み漁っていって、そして粘菌類という生物学の中の菌の特殊な菌なんですけど、これの研究をずっと晩年までして、それからもう一方では民族学、あるいは人類学といってもいい、こういう領域の研究を、あるいは論文を、これらを、英文で書き海外へ投稿していたという記載なんですけれども、この稲垣太郎ってのものその先輩格にあたる、水方熊楠、南の方角の動物の熊のクスノキの木片の南と書く字ですね、これが名前にあるという、まあ変わった、ちょっと今脱線ばっかりしてますけれども、ちょっとねこの夢の宇宙史コスモグラフィア・ファンタスティカをちょっとね、僕はこの10代の、やや後半に手にして、もうなんか1ページずつがもうめくるめく知らない世界にこう入り込んでいく、そして世界の謎が一つずつこれで解き明かされていくかのような、まあ感動にしたというか、そういう経験を持ったわけです。でこれとっても久しぶりに今日、まあ何ていうかな、事前にこう何かしっかり読もうとかしているわけではなくて、今ここでまさにこの少年期の僕が、再びこの本によってどういうふうに変わっていくんだろうっていうようなことも、僕自身の実験台としてですね、今ここで語ってみたいなっていうわけです。でちょっとね、この図版ラジオでお見せするわけにいかないんだけれども、まあね、ここで引用されてるまあいわゆる 取り上げられているあの 図版図像ですね、これがねとんでもないものがいろいろありまして、魅力的っていうかね、そのね少年のね、日本のね片隅にいる少年がね、こんなものを見てはいけないっていうぐらいのね、とんでもない図版なんですよ。いや皆さんにはもうぜひともこの本はね、男女問わずいくつになっても一度は目を通してほしいなっていう代物ではあるんですけども、今僕はテレビってものをね、おおよそ30年ぐらい今持ってないわけです。で全く見ないってわけじゃないけど、それはなんか近所のなんか お好み焼き屋さんへね、ちょっとフラッと行って、でその親しいんですけど、そこのお好み屋のコーナーっていうか、頭の上の天井に近いところにテレビが1個、この90度の、ちょうどコーナーのところに設置されていて、その店のどこからでもテレビが人の頭を妨害しないで見ることができるっていうね、置いてあるので、そこへ行ってちょっとね、僕は全く見ることのない野球を観戦したりですね、あるいはなんかニュースや、あるいはお笑い番組をちょっと見たりするんだけど、そういう世界と今ここで僕が今取り上げようとしている夢の宇宙史は全く同じ世界といっても無関係というぐらい違うわけです。で、ちょっとね今パラパラとしながらどこかを読みますね。どこにしようかな。これはね、これがいいかな。錬金術ってご存知ですかね。そのね、錬金術についてヘルメス・トリスメギストスの著とされている錬金術の奥義書コルプス・ヘルメティクムに次のような対話がある。神は名を持たぬ、あるいはむしろ全ての名を持っている。なんとなれば神は一にして善だからである。二つの性の豊かさに限りなく満ち満ちた神は常に生み出そうとするものをばことごとく生み出すのじゃ。何ですって、神は良性だとおっしゃるんですか。おう、トリスメギストスよ。そうじゃ、アスクレピウスよ。神ばかりではない。あらゆる生き物、あらゆる植物が良性なのじゃ、というふうに書いています。ちょっと大げさに読みましたけれども、この、つまりここで言ってることは、全ての生き物は良性なんだということを言ってるんですね。神が良性であるばかりではないよと。でもうちょっと言いますと、錬金術はグノーシス主義とカバラ理論の直系であり、グノーシス的神話を修正して自己のものとした思想である。したがってそこにアンドルギヌスの象徴がたくさん取り入れられていることは意図するに当たらない。それでなくても錬金術はおびただしく象徴を利用する思想であり、無数の解釈を可能とするアレゴリーの上に組み立てられた神秘、無重な理論なのである。いくつかの特徴的な錬金術の思想の中でも、教会の信仰と真っ向から対立するものは、この派の多くの理論家によって精緻に発達せしめられた性的二元論の思想であろう。すなわちこの世界のあらゆる対立、あらゆる調和と不調和は、二つの補足的な原理、能動的な男性の原理と受動的な女性の原理との対立から生ずる。神は天地創造以前にはヘルマフロディットスだったのであり、それが二つの部分に分かれ、二つの部分の交合によって天地万物を生んだのである。太陽は男性であり、地球は女性である。 女性の原理はまた月の中にも具象化されている。月は母であり豊穣の女神であるが、常に処女であって子を産んだことがない。ガストン・バシュラールは錬金術を巨大な性的無双と称し、C.G. ユングは錬金術のキリスト教に対する関係は夢の知識に対する関係のごとく隠密であると言った。確かに錬金術の象徴主義にはセクシュアルな暗喩が満ち満ちている。人間もまたマクロコスモス、大宇宙の繁栄であって、人間の誕生も宇宙の誕生と相似をなし、パラケルス2によれば子宮の研究はまた同時に世界の発生の学問なのであるというわけなんです。というわけなんですと言っても、なかなかね、というわけかどうかあれなんですけども、まあここで言われてることっていうのは、このヘルマフロディトスっていうふうにね、さっきこの文章の中から読みましたけど、この言葉も合成語でヘルマフロディトス、ヘルマはヘルメスってことです。男性心ですよね。ブランドにエルメスってのありますけど、あれのことです。ヘルメスです。それから、ヘルマフロディトスのフロディトスってのはアフロディッテ、アフロディットスというふうに、つまりヴィーナスのことです。ヘルメスとヴィーナスの合成語なんです。したがってこれはアンドロギヌスと同じことを言ってるわけですけれども、まあこういういくつものね、まあ珍しい名前っていうかね、しかしこれ一度覚えると忘れないような名前なんですけれども、アンドロギヌス的なるいわば象徴というものがいくつにも展開されているっていうわけです。で、これが今アンドロギヌスについて、ちょっと話したんですけど、この中にある図版、例えばレオナルド・ダ・ヴィンチの岩窟の聖母っていう有名な作品がありますけれども、この中の天使を取り上げてみたり、それからですね、コレジオっていう画家のデッサンが挙げられていたり、それからポンペイの壁画にも実はヘルマフロディトスの彫刻が彫られているわけですね。壁画にはこの、つまりね、パッと見るとね、女性なんです。髪の毛が長くてね、そして乳房も豊かで、しかし男性器ペニスがついているっていう絵を、これはね紀元前3世紀ですね、のもの、これはまた違うか、ポンペイの壁画ですからもっと古いのかな。でもう一つこの彫像があるんですが、これもやはり、男性器を持つ、あるいは乳房も同時に持つ、そういう、彫刻、大理石彫刻ですね。これが紀元前3世紀のもので、ルーブル美術館に飾られているということですね。で、まあこういうアンドロギヌスや、実はこの天使という概念、あるいは神という概念、こういうものがね、ことごとく両性具有的であるということが、その目次を変えて読んでもそういうことが主にすごく語られているわけですね。で、これは僕は10代の少年がこれを読んでですね、その当時僕は大きな影響を受けたんですよね。この宇宙の中に 秘められてる、隠されているいくつかの原理、例えば先ほどもこの周佐さんが言ってますが、太陽と月の関係であったり、あるいは光と闇、あるいは男と女、まあ、そういうふうにこう、二つの別の原理が、もともと一つだったんじゃないかということをね、言うわけです。そしてそういうことを考えるってことは、目に見えるこれは動物だとかこれは何々だっていうだけではなくて、そこにこの、隠されている、まあ、いわゆる隠喩されている、そういう背景にある宇宙というものを、我々読者がこれ何度も何度もいろんな形を変えて、この渋沢テテクストを読むことで、思い至るわけですね。あたかも自分がそういうものをね、勝手にこう開示した、思いついたかのように、ワクワクしてくるわけです。この書物はそういう意味において僕は極めて悪魔的な、魔道的な、そういう本だと言っていいわけですけれども、このめくるめく、そのね、ここで取り上げられている散りばめられている図版とこの渋沢テクストをね、合わせて読んでいくとね、間違いなく新しい、見えなかった、あまり考えてこなかった宇宙の謎、宇宙のシステム、あるいは宇宙が何か隠している、大きな大きな原理に、気がついたような、触れたような、そういう喜びをね、与えられる、そういう一章なわけです。それでね、例えばこの中に先ほど言った玩具についてっていうね、玩具、おもちゃですね、この章がですね、極めて大きい、長い、ページ数も一番大きい、多い、章に当てられている。この中で僕はその子供の頃に見て驚いたものの一つに、貝殻というについてってのが、これガストン・バシラールが貝殻について興味あふれる美しい文章を書いているので、次にその幾節かを引用しておく。貝殻には実に鮮明な括弧とした一つの概念が結びついているので、絵に描く場合は簡単だが、詩人がこれについて語らねばならない場合は、まずイメージの不足を感じる。せいぜい携帯の幾何学的現実が心に思い浮かばせるいろいろな価値について語ることぐらいしかできはしない。しかもその形態にしてからが誠に千差万別なので、実際に貝殻の一つ一つを調べてみると、想像力は現実に負けてしまうことがあるのである、というふうにこう続くんですが、ここに貼り付いている図版はこの、オウム貝っていうか巻貝ですね。巻貝の中から、実はね、これ本当にびっくりするんだけど、本当にはこのものはないと思います。象、エレファントですね、象さんや羊や、なんか羽の生えた、狼のような獅子かな、こういうものがね、巻貝の中からね、飛び出してきてて、他の動物をね、ガーッと襲ったりしているっていうね、まあびっくりするような一目でね、驚くような絵がある。それとか、あとはね、この奇形というかね、想像力の産物なんだけど、動物と魚類が混交っていうか一つに溶け込んだりですね、まあいろいろ想像上の動物っていうのは、向こうにあるものとこっちにあるものを混ぜこぜに合わせたり、まあ人間のようにこう立ち上がってる馬がいるんですが、体はこれ全部鱗が張り付いていて、たりですね、まあとんでもないまあここに集められてる図版っていうのは、大体想像上の動物、あるいは、象徴を、 絵にするとビジュアライズするとこうなりますよというようなものが散りばめられている。このね、日本のあのからくり人形なんかもちょっと載ってます。そういうものがいろいろあの入ってる、もう極めて魔力的っていうか呪術的な魅力的なあの本がこの夢の宇宙史コスモグラフィア・ファンタスティカ、渋沢達彦が表した本なんですが、これ今でももちろんこれ美術出版社の美術選書っていうので探せばですね入手可能だと思います。これはねぜひともあの生きてる間に、まあ、死んでから読めないので生きてる間に読んでいただきたいっていうそういう本の一つです。
番組のご協力は大垣書店でした。